美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。今まで変わりゆく日本シリーズということで、憲法、それから安全保障、経済安全保障を含めまして、また宗教あるいは精神国連といったものを日本がイニシアティブを取って、そういうその精神のいわゆる国際機関というものを作るべきだと、そうしないと理想は掲げるばかりで全く力がないと、やはり物欲私欲これに押されて、そして善意というものが押し消されてしまうと、人間は肉体と精神の動物だと、この肉体の部分ばかりが今の世界で、片一方の精神の世界というものがない、そういう国際機関がない、したがって理想を掲げるだけでこれが実現されない。例えば NPT、 これは核兵器禁止条約、この核兵器禁止条約をもとにした国際会議というのが5年ごとに行われておりまして、この核兵器禁止条約ができたのが2021年なんですね。そのためにですね、今年2026年5年になるわけですから、国際会議が開かれたわけであります。日本は言うまでもなく世界唯一の核被害国ですから、被災国ですね。広島長崎原爆が投下されまして、日本は世界唯一の被爆国なわけですね。したがって被団協というんですが、原水爆被害者団体協議会というのがありまして、まあ略して被団協というんですが、これはノーベル賞を受けまして、今世界に脚光を浴びて、まあこの日本が先頭に立って、この核のない核兵器のない平和な世界を作りましょうという運動ですね、これを展開しているわけですね。そしてこの NPT のこれを再検討しようではないかという国際会議がこの前国連で開かれて、日本もですねこれを主導して世界に核のない世界を作ろうと、そして今核兵器を持っている国、これはこの核兵器を廃絶してもらいたいというですね、会議が開かれたわけであります。で、 NPT 核兵器禁止条約というのができる前からですね、核兵器を禁止しようという運動は続いてまして、毎年5年ごとにやって国連で行われているわけですね。で、毎年のことなんですが、このところですね、ずっとこの会議が開かれてもですね、いわゆる声明が出せないという状況なんですね。これどういうことかと言いますと、まあここに参加している国は核兵器持っている国から持ってない国からですね、あるいは核兵器を持とうと準備している国から絶対に核兵器は持たない、あるいは持てないという、この核兵器禁止条約に加盟した国だけでもですね94カ国ぐらいあるんですね。で、まあ批准した国が74カ国あるんですが、そういう国がですね集まった協議会なんですね。したがって利害対立がありまして、核兵器持ってる国と持ってない国、これはまた意見が対立しますし、それから現在行われているウクライナ戦争とかイラン戦争とか、こういうものに対するですね批判する声もあればですね、非難しない声もあったりですね、いろいろ意見が違っていて統一できない、会としてこの声明が発表できないということで、今年の会議はですね開かれたわけなんですが、声明が出せなかったというようなことで終わっているわけなんですね。これすなわち核のない世界ね、平和な世界、これみんなの願いなんですけども、そういう意味ではこれは一つの国の、あるいはまた国民の精神、強い精神なんですけども、そしてそれがですねまとまってみんなで統一したこの意見を出そうとすると意見も出せないということを見ても分かる通り、こういった精神の運動ですら いろいろそれぞれの国の国益、まあ言うなれば物益ですね、これによって、このまとまらない、ね、統一した声明すら出せないというのが現状なんですね。実際この核兵器をですね、廃絶しましょうということを世界中の国民に聞けばですね、核兵器に賛成する人はいないと思いますね。そしてまあ日本の広島長崎の惨状をですね、世界中の人が見ればですね、こういうことは人類がすべきことではないと、そしてそういうその核兵器を持つということは許されることではないと、世界中の誰しもそう思いますね。これはもう世界の意思であり、世界の願いであり意思なんです。それがですね、全く現実にはこの現れない、その影響がない。例えばですね、2025年、去年ですね、去年の10月なんですけども、トランプ大統領は国防省ペンタゴンですね、ここに核実験を即時やれと、核実験の即時開始命令を出してですね、そして核実験をやってこれから核弾頭を増産しろと、こういうことなんですよ。そしてまあトランプ大統領ですから、さもありなんということで、国連の国際法もですね、自分には必要ないと、自分には自分の法があるというぐらいの人ですから、さもありなんということなんですが、トランプ大統領をそやな人間だと、常識のない人間だと言って、ヨーロッパの元首、まあ指導者、大統領とか首相はですね、みんな批判してるわけなんですが、まあある首相なんかに言わせれば嘲笑しているわけなんですけども、その張本人のフランスのマクロン大統領ね、これがですね、今年ですよ、今年の3月に核弾頭の増産を発表したわけなんですよ。これから核弾頭を増産するって言うんですよね。で、そして今までは国際条約に基づいてそれぞれの国はどれだけ核弾頭を持ってるかということは公表することに決まってるわけなんですが、マクロン大統領は今年からフランスは核弾頭の保有数を公表しないというふうに言ったわけですね。これを見ても分かる通り、トランプ大統領の場合は格別だということですが、良識のあるフランス、しかもトランプ大統領をそやだと言って批判しているその張本人のマクロン大統領ですらですね、これから核弾頭を増産するって言うんです。で、世界の人々が 核兵器を廃止しましょう、ね、核のない平和な世界にしましょうと言ってですね、この運動を一生懸命やってるその最中にですね、まあ常識のない人も核弾頭の増産、常識のある人も核弾頭の増産というのが、これが現実なんですよ、ね、だこういうですね、現実の中で、この前も私お話ししましたように、日本は何をしたらいいのかということを本当に真剣に考えないといけない。なぜならば、日本の世界の中で日本というのは非常にユニークな立場にあるわけですね。ユニークな立場というのはどういうことかって言いますと、わかりやすく言うとですね、年に4000万人ぐらい観光客が日本に来るわけですが、皆さん国に帰って日本どうでしたかと聞かれると、いやもう日本は神の国ですよと、これみんなおっしゃってるわけですよ。ね、でこれ日本にいるとちょっとわからないんですけども、よそから見ればですね、そしてよその人が日本に来れば実感するわけですね。日本はもうまるで神の国のようだというふうに実感するわけですから、それこそ日本、これこそが日本の DNA だと。私はよく日本の DNA は与える DNA で、アメリカの DNA は奪う DNA だと、特にトランプ大統領は奪い続けるDNA だというふうによく言うんですけども、これやはり神というのは与えるだけなんです、ね、変霊がない、ね、変霊を求めない、神というのは淡々として与え続ける、これが神なんですね。そして人間の DNA は日本の DNA を除外するなら、日本は例外なんですね。日本の DNA は神に近い DNA なんですよ。与える DNA ですから、神は与えるDNA ね、日本の DNA は与える DNA、 神は与え続けるものですから、日本の DNA は神に近いわけですね。日本以外の DNA は全部奪う DNA ですから、人間の DNA なんですよね。 So man is to make mistake、 人間は間違いを犯すものであると。 God is to forgive っていう言葉が、神は許すもんだと、 こういうことがですね、あるわけなんですよ。だからそういうこともよく認識してですね、日本はこのよその国とは違うんだと、ということは日本だけが世界に対して持ってる責任というものがあるんだと、いうことをですね、そろそろ我々考えないとですね、このまま行くと世界はまさに力が物を言う、ね、今まさに力が物を言う世界になって、トランプ大統領がこれをですね、けしかけている、ね、これを煽ってるわけですね。そうするとですね、力が物を言ってやりたい放題のことをやったらですね、いや、うちは与え続けますと言えなくなってしまうわけですよ。これはもう国益っていう問題がありまして、やはり為政者、ね、国の指導者っていうのは国益を損じてはいけないわけですから、ね、うん、だからこういうことはしてはいけないと思いながらもですね、相手が、まあ言い方は悪いですが、相手が詐欺強盗ということになったらですね、別にそれに調子を合わせるわけではありませんけれども、これに対抗してですね、負けないようにしなきゃいけない。そのためには高市総理ではありませんけれども、強い日本、すなわち防衛力を増強すると。ね、そして経済力を増強する、ね、そして、中国にも北朝鮮にも負けないだけの力強い戦力を持たなければ日本の安全は守れないと。別に高市総理が率先して、ね、自衛隊を 再軍備してるわけじゃないんですよ、ね、北朝鮮もそれから中国は尖閣諸島のところへですね、領海侵犯を毎日のように犯して、そして、尖閣諸島すなわち日本の制海権を犯し続けているということになればですね、強くならざるを得ないわけですね。で、こういうようなことがエスカレートしている世界で、日本は何をしたらいいかということをですね、本当に冷静に真剣に考えなきゃならない時が来たというふうに私は思っているわけであります。美しい国日本のために第2部であります。前々から申し上げておりますように、日本というのは非常にユニークで、世界の中で日本だけだと、非常にユニークなんだと、まあ、それで思い出されるのは、アインシュタインが日本に来た時、大正元年ぐらいでしたかね、日本にノーベル賞を受けられまして、その途中でですね、日本に寄られまして、京都に行ったりですね、私の母校の確か慶応大学でも講演をされたりですね、日本をいろいろと見て回られ、そしていろんな日本の方と会っていろいろなお話をされたわけなんですよ。で、その結果、まあこういうことが言われたというふうに伝えられているわけですが、日本というこの東の高い山の下にあるというのは富士山の元にある日本という意味なんですが、大変にユニークな国であって、私は神がこの世界に日本という国を与えたことに感謝すると。世界はもう戦争競争戦い、これがもう続くと、そして人々はもうそういうことにもう耐えられなくなってきていると、そういう時に気高い、ね、富士山の元にある気高い国があると、それが日本だと、そしてその気高い国、これが世界に知られれば、やがて日本が望まなくても世界が日本を世界の名手に祭り上げるであろうという、こういう内容のことを言い残しているということなんですね。私が日本というのはユニークな国だと言いましたけども、何がユニークかといえば、日本の DNA は与える DNA、 すなわち神、ね、と同じだと。神は与え続けて決して返礼を求めない、与え続けるもの、それが神、ね、で日本の DNA は与える DNA、 従って神に近い DNA だということでユニークであって、日本以外の国はみんな奪う DNA だと、ね、 だから日本はまさにユニークなわけですよ。それをアインシュタインがいろいろなことで印象を受けたんではないかと。よそから日本に来ると日本がどういう国か感じるんですね。先ほども言いましたように4000万人の観光客が日本に毎年やってくると。そしてみんな日本の印象を聞けばまるで神の国のようだと、こういうわけですね。アインシュタインが感じたこと、そして日本に来た観光客の皆さん方が感じたこと、これ共通するところがあるわけなんですよ。これ気高いという言葉をアインシュタインは使いましたけども、気高い国なんですね。気高い国というのは神に近いということなんですよ。神に近いということは奪わず与え続けるということにつながるわけなんですね。したがって、これはある意味で私は日本の義務ではないかと。神から日本というアインシュタインに言わせれば気高い国、これが世界に日本という国を神がお作りになったと。ということは裏を返せばそれは日本にとって義務ではないかと。もう戦争に明け暮れて、もう競争、騙し合い、殴り合い、こういうその力が物を言う世界がどんどんとエスカレートしているのが今日ですよ、ね、そこにあって初めて日本がもう世界から名手といって崇め立てられるようなことを日本がしなければいけないのではないかと。いわゆる唯物論ね、物が物を言う、金が物を言う、欲が物を言う、唯物論の世界が今日なんですよ、ね、そこに唯心論、心が物を言う、心が力を持つという、こういうその世界を日本が作っていかなければいけない。まあそのためにはかつて私宗教国連というのを作るのにまあいろいろ運動したわけなんですが、まあ、結果的にはできなかったんですが、これからですね、日本はいわゆる、まあ、宗教国連という名前でなくてもいいんですが、この精神、ね、人間の善意というものをこの結集して、ね、そして国連という形にしてそこに多くの加盟国を集めて、みんなその善意のため、精神のため、宗教のため、そうした 国際機関というものを作ると。そしてこの国際機関に加盟した、ね、宗教国連に加盟した国は多数決で、この国に対して制裁をかけるという、そういう権限を持つ、そういう国際機関を作らなければいけない、ね、人道を無視して、ね、原爆じゃありませんけども大量殺戮を自国の利益のために、ね、他国のに対して大量殺戮をする、領土を奪う、ね、そういった犯罪的な行為をやる国に対しては、この国連、宗教国連、精神国連に加盟している国は全部制裁をかける、ね、例えばアメリカがイランに突然奇襲をかけ攻撃をした、そしてベネズエラにですね、いきなり軍事行動をとって大統領を拉致すると、こういうことは人道上、ね、してはならないことだ、犯罪だというふうにその精神国連で決まったら、アメリカに対して制裁をかける。つまり制裁をかけたらもうドルは使ってはいけない、アメリカに輸出してもいけない、アメリカから輸入してもいけない、ね、こういうようなことができる国際機関というものをこの日本がイニシアティブを取って世界中に語りかけて、ね、そして善意の、そして精神の、そして宗教の、これを結集した国際機関というものを作る時が来たのではないかと。高市総理も今いろいろ北朝鮮の脅威もあれば中国の脅威もある、ね、そして世界も今や非常に物騒な時代を迎えたと。これに対して当然日本の安全を守るためには、ね、今まで専守防衛であったこの防衛指針も、これを敵基地先制攻撃能力を自衛隊に持たせると、ね、攻撃は最大の防御ないというですね、言うなればそういうふうに日本の防衛を変えていく。そして防衛予算も今まで GDP の 1% を今度は 3.5%、 3.5% から 5% に上げて、そして自衛隊をこの敵地先制攻撃能力を持たせるために特別予算で43兆円も計上しているわけですから、これで自衛隊はこの強くなっていく。一方国内の経済の方は積極財政でどんどん公共投資をしてね、そして、これはという最先端技術 AI、そういったものに思い切ってどんどんと国家予算を公共投資もしていくというですね、今この体制になってるわけなんですよ。だから今の現状の力が物を言う、 こういう世界に日本が対峙していくための戦略を今どんどんと進めている。これは現状に対するですね対応ですから、私は正しい、間違ってないと思いますね。しかしながら重要なことは、日本はアメリカやイギリスその他の国と違うんですから、ね、アインシュタインの言葉を借りるならば、神に与えられた、ね、この混沌として力が物を言う、ね、騙し合い奪い合い、ね、こういう世界がずっと続いてきてる、ね、その中に神聖のごとく日本が、神から日本が世界に送られてきた、ね、そしてもう戦争に疲れ、競争に疲れ、騙し合いに疲れた人たちが、ね、ふと気がつくと日本という神の国があると、ね、この国を、この国こそ世界の盟主になっていただこうと。そして日本が盟主になって、いわば宗教国連なり全員国連なり、名前は何でもいいわけですが、ね、心が物を言う国際機関というものを作る。そこにみんなが、どの国もみんな戦争に疲れた国が集まってくる、ね、そしてそこの国連で決まったことを実行することによって、この間違った力を抑える、ね、詐欺強盗まがいの国、これに制裁をかけると、ね、そして初めてこの物欲と精神、つまり唯物論と唯心論、このバランスが取れる、ね、今まではもう物欲だけ、ね、唯物論の世界がここまで続いてきた、ね、ここで初めて日本が率先して唯心論の世界を作らなければいけない、ね、そしてその唯心論が中心となった国際機関、制裁能力を持った国際機関を作って、そして唯物論と唯心論のバランスを取る、こういう方向に日本が乗り出していく、日本が率先していく、これはまあ、私に言わせれば神から与えられた義務であると、ね、天命であると、これをぜひこの日本はこれから日本の使命としてやっていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っております。直接私が高市総理にお話しする機会はないとは思いますが、まあ、それでもいろいろ私にも自民党の中で尊敬している立派な政治家の皆さんもいらっしゃいますので、もう先だってもそのお話をしたんですが、大変感動されておられましたが、これからだんだんとですね、この与党の中で日本の使命、神から与えられた使命ということを自覚して、ね、そして世界に向けてこの日本を発信していく、そして行く先は、ね、心の国連を作って、制裁能力を持った国連を作る、ね、精神国連、宗教国連、善意国連、これを作ると、それを日本が率先してやっていくということ、これをやらなければいけない時が来たのではないかと、トランプの暴れ回るトランプを見て、これはかえってそういう善意の運動をしなさい、善意の国連を作りなさいというお声掛けではないかと、こういうふうに解釈をして、日本は日本の天命を果たすという時が来たのではないかと思っている次第であります。皆さん方もですね、日本人であるということを自覚して、と同時に日本人として世界に対してやらなければいけない義務があるんだということも一つよく自覚されて、そして日本のため、ひいては世界のために思うね、国民で、やってほしいと思ってる次第で、あります。では今日のお話、この辺で終わりといたします。
美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。